今日はオーストリアザルツブルクと電話をつなぎます。オーストリアと言いますと、モーツァルトをはじめ多くの音楽家を輩出した言わずと知れた音楽の国ですよね。そんな音楽の国オーストリアのザルツブルクでは現在2011年ザルツブルク音楽祭が行われています。こちら一体どんなお祭りなんでしょうか。フラワーレポーターはオーストリアに住んで18年、現地でフルート奏者として活躍されています佐藤智子さんです。佐藤さん、
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、今そちらは朝ですかね。
はい、
はい、何時でしょうか。う、はい、
今9時を回ったところですね。
今どちらにいらっしゃいますか。
今ちょうど祝祭劇場の前に来ています。
はい、今日のお天気はどうでしょう。
快晴です。
じゃあ今見えてる景色も気持ちいい、素晴らしいものでしょうね。
そうですね、ヨーロッパの夏は本当に過ごしやすくて、はい、日本の夏と比べると、まあ、夜はかなり冷え込むんですけれども、はい、すごく過ごしやすいですね。
あ、そうですか。もうオーストリアに住んで18年と聞いているんですが、
はい、
なぜそちらに住むようになったんでしょうか。
まずはこちらに留学してきたんですけれども、はい、在学中からもう仕事を始めてしまいまして、スイスとオーストリアで、
はい、
があって、なんとなくこちらに残ることになってしまいました。
そうですか。そう、現在フルート奏者として活躍されています佐藤さんに今日はいろんな音楽祭のお話聞きたいと思うんですが、はい、その開催中のザルツブルク音楽祭いかがでしょうか。はい、盛り上がってますか。
はい、そうですね、もう本当に音楽祭が始まるちょっと前ぐらいから、
はい、
お客さんが増え始めたようで、道にも紳士淑女がモーニングとドレスを着て、普通 の, 道なんですけど、
はいはい、
そういった普通の観光客に加えて、そういったお客様がとても目立つようになって、
じゃあもういつもの街並みとはまた全然違う雰囲気になってるんですね。
そうですね、人数も増えてると思いますし、音楽祭ならではの、はい、そういうドレスアップした人たちが普通にカフェで座って泳いでいるっていうのが、こちらの風景ですね。
世界的にもかなり有名な音楽祭だと思うんですが、改めてこのザルツブルク音楽祭、はい、どんなお祭りなんでしょうか。
まあ、いろいろ音楽祭というものは世界中にあるんですけれども、
はい、
もうここは草分け的なもので、
うん、
で一番スノブだと言っても過言ではないと思いますね。スポンサーであるジーメンスとか、はい、クレディスイスネスレなどが半分以上のチケットを買いまして、
はい、
何億というお金をかけて、それで、お客様の接待に使うようなチケットも本当に半分以上だっていうふうに聞いたこともありますし、
あ、そうですか。
もちろん音楽好きの方もバイオロイトと合わせて、
はい、
ザルツブルクにいらっしゃるなんていう方もいらっしゃるんですけどね、
そ
ういう方々ももう本当に前からチケット予約して、で、気合を入れてくるっていう感じですね。
というのも毎年出演者の方もすごいんですよね。
そうですね、
はい、
そういう音楽祭ですから一応クオリティな気を使って、
はい、
ここにある2つのプロオーケストラも毎回もちろん、出ているんですけれども、それに加えてウィンフィルは毎年来ています
し、
ベルリンフィルも最後にいくつかコンサートがあるのかな。そういう感じで、
はい、もう世界的にも注目されている音楽祭なんですが、はい、その音楽祭にフルート奏者として参加されている佐藤さんにお伺いしたいと思います。はい、今年の音楽祭のテーマ見どころどんなところでしょうか。
そうですね、私は正直言ってお客さんとして行くことがすごく少ないので、
はい、
いただいたチケットで入るとか、
はい、
自分の会員証で入れるときにゲネラルプローベを聞くとか、そういう感じなんですけれども、私的にはそうですね、
はい、
まあ、大きなオペラはいつも大掛かりで本当に素晴らしいと思います。モーツァルトのフィガロもやります、フィガロの結婚もやります、
はい、
フラウ・オーネ・シャッティン、ストラウスの、影のない女ですね、それもベルリン・フィルでやりますし、
はい、
そしてまた私が出演 ているカメラアタザルツブルクの3つのコンサートは、はい、セント長野の式なんです今回、で私は2回目の共演なんですけれども、そのケントさんが今年ですね、あのグラミー賞グラミーの、オペラ録音賞か何かを取りになったそう で、
はい、
でその話題性もありまして、結構すぐに売れてしまったようです。
ああそうですか
、はい、
佐藤さん実際にそこの音楽祭で演奏されてみるというのはどうですか、
はい、どうでしょう、はい、まあ、もちろん普通に他の音楽祭と比べることぐらいしかできませんけれども、はい、私が招待に行く他のあのエクサンプロヴァンスとか、アメリカの方の音楽祭とかと比べると、やはり客層が断然違いますね。それはいつも思います。日本の方も本当に多くて、一番詳しいなと思うのは日本の方があのお着物でいらっしゃることがあるんですね、の方、やっぱりあの清掃といえばオーストリアではディアンドクライズっていうあの民族衣装ですし、それに張り合えるのは着物ですね。
なるほど、着物が
本当に目立っていて、はい、写真も撮られたりとかしますけれども、いつも美しいなと思って、はい、あの壇上から見させていただいて、
すごいですね。壇上から日本を感じることができるっていうのもね
そうです ね、音楽祭ならではとも言えるかもしれません、はい、まあ、他に音楽祭もあるんですよ。あの、モーツァルト週間ですとか、はい、あのイースター音楽祭とかそういうのもありまして、まあ日本ではそんなに知られてないのかもしれませんね。そうすると、はい、あの日本の音楽ファンの方は本当によく知っている人しかいらっしゃらないんですけれども、そうなんですよ。でも、夏はやっぱり有名でいろんな方が
いらっしゃってるんですね。
お高貴族の方も多いですね。
ああそうですか、はい、世界中のたくさんの、ね、音楽が大好きな方が集まっているこの音楽祭なんですが、31日まで開催しているんですよね。
はい、はい、そうです、
はい、あのこの機会サマーシーズンのオーストリアのおすすめの観光というとどういうところがありますか。
そうですね、はい、音楽祭のコンサートを聞く以外では、はい、もう本当にあの見どころはたくさんあるんですけれども、はい、私がおすすめしたいのはそうですね、ダイツカンマーグートのツアーでしょうかね、はい、あの山の方に行くんですけれども、それはあのサウンドミュージックの冒頭のあたりで映されるような湖地帯があるんです。湖水地帯がありまして、はい、でそこの湖のと山の景色っていうのはもう本当にどこにも勝るものがあると思います。
そうですか、まあ、でもこの機会に音楽を、ね、思いっきり感じて、でまた自然の空気も感じてって最高の思い出ができそうですよね。
そうですね、はい、本当にもう大通貨ちっちゃなところなので、車で20分も行くともうあの初めの湖があるんです。なので、はい、あの例えば夜にオペラがありますという方も、うん、はい、午前中に出かけてゆっくり湖を楽しんで、うん、で美味しいご飯を食べて戻ってきてからオペラっていうのも可能なわけです。
素敵ですね、はい、もう五感をじゃあこの時期はフル活動してフル活用して思いっきり楽しむのが楽しそうですね、はい、良さそうですね、
はい、ぜひともそうしていただきたいと思います。
はい、今日は素敵な情報をどうもありがとうございました。
いえ、どうも。
今日のフラワーレポーターはオーストリアからフルート奏者の佐藤智子さんでした。